大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Susan, what's the topic for today?
Well, I thought we'd talk about a rather serious thing today, and that's funerals in Japan and the U.S., some funeral practices or customs. Now, years ago, when I first started working in Japan, the principal at one of the schools that I worked for passed away, and I attended the wake, or otsuya, with the other teachers. Now, of course, it was a very solemn occasion, but it was also fascinating to me because many of the practices were completely new from my perspective. Now, my colleagues were kind enough to give me advice beforehand and to tell me about the general process. For example, they told me about the customary condolence money, or okoden. This was new to me, as in the U.S., it's not a common practice. People often send flowers to the funeral home, although more and more nowadays they may donate money to the deceased's favorite charity instead of sending flowers, and that's at the family's request. Now, in some cases, people may collect money to help the family with the funeral costs, but I wouldn't say that it's the standard or general practice throughout the country. Now, during the wake in Japan, we all went to the front of the room to offer incense and in front of a large photo of the principal and in front of his casket. Now, this was also in contrast to my previous experience at a wake in the U.S. Funeral practices vary according to the family's ethnic background and religion, so I'm just speaking from my own experience. At many wakes in the U.S., family and friends will visit the funeral home, and when they approach the front of the room, there's usually not a photo, sometimes there may be, but you will find a casket. Now, sometimes it's an open casket, sometimes it's a closed casket. It depends on the wishes of the family. But if it is open, you have a chance to go up and say a prayer or say your final goodbyes to the person inside. Now, when I attended the principal's wake, I was a little embarrassed because I didn't have a black dress to wear, and I noticed that all of the men and women were wearing nearly identical outfits, black suits, white shirts and black ties for the men, and black kimonos or black dresses for the ladies. Now, in the U.S., it's traditional to wear black, but the styles of dresses vary, and men generally don't wear black ties. But in recent years, you'll see some people sticking with black, but other people wearing different colors or patterns, although most people generally avoid bright colors at funerals. Now, wakes in the U.S. are often held the night before the funeral, and in some cases, families may choose not to have a wake, but just a funeral or memorial service instead. Now, my family's Catholic, and we had a religious service called a mass as part of the overall memorial service. Some people choose to have their bodies buried, but others choose cremation. And there's usually some sort of gathering after the funeral, sometimes at the family's house or sometimes at a restaurant. It's a chance for everyone to get together to share fond memories of the person who passed away. Now, Osugi-sensei, there is actually another thing that I'm curious about that I noticed in Japan. When I was working for a big Japanese corporation, I noticed that the members of the HR department often would help the families after either an employee passed away or an employee's family member. So they would go, and I guess they would help maybe at the reception or maybe with some of the other planning or procedures. Is this the norm in Japan?
I think so. It's common practice here in this country. When a member of a corporation or a company dies, or his, you know, family member dies, there's a lot of company involvement. Also, school as well. If any one of the members of the faculty dies, mm-hmm. or his family member dies, I think it's common that a lot of the faculty members go to the funeral. さて、今回はですね、シリアスな真面目なトピックだということで、これはもうこれ以上真面目なですねトピックはないと思うんですが、死ってことになりますか、 funeral 葬式でありますね。で、もう一つの重要なポイントは funeral そのもの、葬式そのものと、日本でもそうですけれども、前夜に普通よく行う wake と言ってます。これは目覚めるというのと同じ単語なんですね。実はお通夜であります。まあ、夜通しですね、ウェイクして起きているということなんですね。お通夜のことを英語でウェイクというふうに言います。さあ、そこでですね、最初のスーザンさんの経験というのは、教えていた学校のですね、 校長先生がお亡くなりになったっていうことでしたですよね。それでまあ最初の日本でのお通夜の経験、葬式の経験というようなものをしてですね、なるほどこんなふうにやるのかということが分かったということですが、その際にコンドレンスマニーっていう言い方をですね、一応お香典というのをインセンスマニーというのは直訳になりますよね。お香典ですからね。ですけれどもそのままではちょっと通じにくい。ですから英語として通じるように訳せばコンドレンスマニーということだと思う。これはまあお悔やみのお金というようなことですね。まあ皆さんも不幸があった時にですね、お悔やみ申し上げますというのをですね、定番の表現で、Please accept my deepest condolences とかね、そういう表現ありますので、この condolence ですね。それから、まあ、欧米では一般にですね、そういうお金をですね、持っていって、遺族に渡すっていうことは基本的には習慣としてはないんですよね。お花を贈るってのありますね。その際に、deceased、って言いましたよね。いわゆるですね、婉曲表現、ユーフィミズムですね。婉曲的な表現で亡くなった人をですね、ザをつけて、ザ・ディシーストというと、亡くなった人々というような意味になりますけれども、さあ、いくつかこれは覚えておくべき表現が出てきてますよね。キャスケットっていう単語ですね。これはいわゆる棺です。棺ね、キャスケット。コフィンとも言います。コフィン。COFFIN ですね。キャスケットは CASKETであります。で、欧米の場合ですね、いろんな宗教によって違いますからね、一様ではないということをまずは理解しておく必要がありますよね。で、ご自身の経験の中で考えればっていうことですよね。ですから、ウェイクに行って、お通夜に行って、その棺が空いてる場合も閉まってる場合もあるっていう。そういうことですよね。で、もう一つのポイントは、喪服ですよね。日本の場合、本当に真っ黒黒ですよね。男女とも黒。そして男性の場合、ネクタイも黒。こういうことですよね。まあ、確かに明るい色を着る人はですね、欧米でも普通ないんですよね。ところが、真っ黒黒かって言われるとそうでもない。黒いネクタイする人っていうのは本当にね、あんまり見ないんですよね。だから、派手な服は着ませんが、地味であれば必ずしも黒でなくていいというような感じがありますよね。で、まあ、スーザーさんの場合はカトリック、カトリックで、マスをやるというふうに言いましたよね。これミサですね、日本語のね。まあ、ミサとして葬式を執り行うと。こういうことなんです。ですから、ご遺体はですね、buried、埋葬されることもあれば、クリメーションというのは、これはまあ要するに仮葬することですね。どっちもあり得ると。まあ、こういうことなんですよね。最後にですね、ちょっと違いがあるなということで話し合ったのは、所属する団体、すなわち会社とか、あるいは学校とかの関係者が亡くなった場合にですね、その学校の人や、あるいは会社の人がお葬式を手伝ったり、いろいろしてくれますよね。日本の企業っていうのはそういうケースが多いと思うんですけれどもね。あれはね、欧米では非常に少ないと、少なくとも、スーザンさんが知っている限りにおいては、あんまりないんですよ、ということで、へえ、という感じがですね、日本の企業の方が、やはり伝統的に家族的なつながりを大事にしてきているというか、そういう感覚が非常に強いという感じがありますよね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, the first one I'd like to introduce is actually the end of several different phrases. The ending is to death. So for example, or in this case, it's used for emphasis. For example, you could have scared to death, which means you're very scared. Bored to death means, of course, you're extremely bored, very bored. And done to death. Now, if something is done to death, it means that it's a topic or an issue that's been done so much or talked about so much that it's become very boring or unoriginal.
さてですね、死がまあテーマというふうに言ってもいいかもしれません。それで、何々 to death という表現ですね。これはまあ英語で言えば very なんとかとか extremely なんとかっていうようなねことで、すごくむちゃくちゃなんとかとかですね。まあ今の若い人だと超なんとかっていうようなことになってしまうかもしれません。scared to death ですよね。もうむちゃくちゃ怖かったとか、もう超怖くないみたいな、そういうまあイントネーションに
<笑><笑>
なっちゃうかもしれませんけど、まあ何でも何々 to death っていうふうに言うと、すごくめっちゃ何々、まあ砕けた表現ですので、まあ日本語で言うとそんな感じに近いというふうに思いますね。
Okay, the next one is a matter of life and death, or a matter of life or death. Now, this refers to an extremely important issue, and it's sometimes used in serious situations, but it's also used in a lighter way sometimes, too. You could say, listen, I'm going to be really busy today, so don't call me at work unless it's a matter of life or death.
なるほどね。違うですね。A matter of life and death または life or death、これはまあどちらでも使う。もともとはもちろんですね、生きるか死ぬかの問題、生死の問題ですからね、ものすごく重要な問題という意味なんですが、もちろん基本的にはそういう意味で使うわけですが、すごく大事だっていうね、もう極めて重要な問題ですが、時には半分ジョークで軽く使うこともあるということですよね。今の例のようにですね、電話しないでねってね、unless it's a matter of life death とか life or death ね、いうことでもう本当に大事なことじゃなかった、電話しないでよねっていう、まあそんなことで使うということでありますね。さあ今回はちょっと説明が長くなりましたが、 See you next time.
Thanks for joining us.
大杉正明のクロスカルチャーセミナー、
Sponsored by Olympus.
クロスカルチュラルセミナーをお聞きの皆さん、いつもありがとうございます。皆さんはどうやって語学学習をしていますか？ラジオ講座などで勉強している方もたくさんいらっしゃると思いますが、いつも聞いているラジオ番組が聞けないこともあるでしょう。そんな時の強い味方がオリンパスのラジオサーバー VJ10 です。ハードディスク付きラジオレコーダーで最大約2500時間も録音できるんです。1日24時間それでいくと何日録音しっぱなしでいいのみたいなね、AM、FM チューナーにステレオスピーカー付きですよ。20件の番組予約も OK。 録音した番組の早聞き遅聞きやリピート再生も可能で、語学学習にドンピシャリ。すごいなこれは。しかも早聞き遅聞き再生は2倍速から 0.5 倍速までの9段階に対応。パソコンとの接続も OK なので、ポッドキャスト番組はもちろん、音楽もダウンロードして聞くことができますよ。ラジオサーバー VJ10 はオリンパスのオンラインショップか三省堂書店でお買い求めいただけます。詳しくは voicetrek.jp にアクセス。さあこれであなたの語学学習もきっと変わりますよ。